こちら加東市です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺います。今朝は加東市長の安田正義さんをお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。います。
加東市と言いますと、もう北播磨の、まあ、中心でありますけど、はい、内陸ですからこのところの寒さで雪は
昨日は少し積もりましたですね、はい、やはり、まあ、我々の方は年そうですね、数日、まあ、そういう日がありますけど、やはり、まあ、雪が降ったら、はい、交通がね、やはり皆さんあまりこう運転には慣れない部分があってね、はい、少し大変でしたけどね、
うっすら雪化粧程度でしたら ね、すごく似合う街ですけれどもね、
非常に、まあ、緑がね綺麗で、はい、
あの自然といえば、昨日の神戸新聞の夕刊にも出ておりましたけど、加東市のあの播磨中央公園に西オジロビタキというなんかめったに見ることができないような珍しい鳥がやってきてる、
そうですね、カメラマンの皆さんね、愛鳥家の皆さんが非常にこう 現地の方でなかなかこれは映せない、
小鳥でね、ちょうど写真を見ますと、はい、お腹のあたりは山吹色でしょうか、で、まあ、それ以外のところがやや白みがかっていて、ね、
なんかユーラシア大陸から日本に数年に一羽程度しか飛んでこないっていうような渡り鳥らしいですけど、
そんな珍しいんですか。
スズメ目ヒタキ科の体長およそ12センチの鳥だそうです、まだ今見られるんですね
と思います。
市長がここで見られますよ、おっしゃってね。見られなかったじゃないかとクレームが来ても困りますけど。まあでもそれ加東市に。
ね、鳥がやっぱりやってくるって、やっぱりその自然が、
そうですね。播磨中央公園は非常に、まああのまあ、県立の播磨中央公園ということなんですが、はい、非常に多くの皆さんにお越しいただいて、まあ、先日もあの加東伝之助マラソン大会、はい、10回目になりますけれども、そのコースにも今なっておりまして、実はあの私自身も、3年連続5km に挑戦をしてきました。今日は少し足が張ってます。
筋肉、ちなみにそれは、いつ開催とおっしゃいましたっけ。
先日、17日の日曜日に
、で、木曜日、筋肉痛でいらっしゃる、
加藤伝之助というのは、加藤氏の、
そうなんです、加藤氏のマスコットキャラクターなんです。
はい、とても可愛らしい。
そうですね、で加藤伝之助の加藤は、まあ、加藤氏の加藤なんですけど、伝之助君の伝之助はどこから来ているんでしょう。
いろんなものを昔の良いもの伝統文化を今に伝える、そしてまた未来に向かって、伝えていこうという、そういう役目を彼に、背負わしておるという。
なるほど。
うい
う、はい、
で、加東市ですけれども、平成18年に発足したということですね。
平成18年3月20日、旧の八代町、滝野町、東条町、この3つの町が合併して誕生しました。今年の3月19日で、満10歳という。
わー、おめでたいですね。
そうか。ということは、今年は、この10周年事業ということで。
そうですね、はい、やはりこう子どもたちに夢を与えることができる、そんなイベントをですね、はい、やりたいなという、今企画中なんですけどね、もう間もなく、中身を発表できるかなというふうに思ってるんですけど。
そうですか。なんかもう加東市をまあ構成している八代町も、実はまあ以前取材でも担当してたんですけれど、すごく文化的なところの育みにも力を入れてる印象がありました。
ね、随分力を入れて
る。若い世代
に、まあ、私たちの一つの売りは、まあ、教育の街といいますか、ね、そんなことを今出して、で今全国的にも小中一貫教育というのが、いろんなところで取り組みされておるんですが、私どもの方でも、33年に、一つ、まあ、小中一貫校を開校したいということで、まあ、未来ある子どもたちのためにということでですね、そしてまた、近隣市長のこうモデルになるような学校をぜひ作りたいなということで、今取り組みを始めておるところです。
基本教育大のキャンパスも、
そうなんですね、
本当に広い緑いっぱいのキャンパスが、あったりということですけれど、今人口はどれぐらいなんですか。
人口は、昨年末で、3万9865、これが そうですね、これが今申し上げたのが合併時、はい、そして今3万9974人ということで、はい、まあ、少し、まあ、合併時から言うと増えておるのかな。
そうですね、はい、今各地減ってるということでね、お悩みので
、まあ、私は今非常に期待しておるのが、はい、昨年、国勢調査ございました、はい、平成22年の時が4万181人でございました、はい、でそれが今回のまだあの数値は出てないんですけれども、はい、今思いとしては少し増えてるのかなという、
やっぱりそれだけ期待しております。安さ、住みよさということがあるんですね。
まあ、いろんな見方があるんですけども、住みよさランキングというのがございまして、はい、でこれでいきますと2015年のランキングでは県内2位という評価をいただいています、
はい、確かに中国縦貫も走ってます、
タジネ足場インターンあります、
であの辺りは工場のね、
そうですね、
団地もあったり、
中国縦貫自動車道の、八代滝野インターと、はい、そして兵庫東条インター、この2つが、まあ、玄関口といいますか、そういう状態で、そして、まあ、市内には工業団地が、はい、4団地ございます、そこには今創業している企業が50社、で毎年ありがたいことに2社から3社ずつ、はい、まあ、増えてきておるという、まあ、こんな状況でございましてですね、まあ、製造品の出荷額なんていうのはもう北播磨の中ではもう断然1位、はい、県内でもおそらく10位ぐらいかなという、はい、そんな状況なんですね。
そういった企業にとっても魅力的ですしね、
うん、そうですね、やはり京阪神に近いというのは一つの、神戸でも、はい、大体車ですと50分ぐらいですかね、大阪でも1時間あれば行けますので ね、
はいはい、ね、物流の面でも非常に便利であるということですね、
まあ、縦には国道175号線で走って、はい、これも随分道路もね綺麗になって今広がってますし、ま
あ、175号とそれが南北軸、うん、そして東大は372号が走っておりましてですね、はい、まあ、交通の要衝といいますか、まあ、そんな思いで今、うん、
はい、はい、そしてまた米どころなんですよね、
そうなんですよ、これはぜひね、はい、まあ、酒米主導公的米の酒米の、まあ、王者というふうに我々言っておるんですが、はい、この山田錦の、誕生の地、そして、まあ、国内有数の、まあ、生産地ということで、そうなりますとですね、これは日本一、我々は日本一と言っておりますけれども、そうなりますと、これは世界一かなという
、そんな思いを
しております。はい、
で毎年、
そしてですね、今加藤氏さんの山田錦、これも品質はどこにも負けないというふうに思っております、はい、全国の100を超える酒蔵さんに、お買い求めいただいて、そして、日本酒に生まれ変わるという、こういう、
秋口田んぼ行きますとね、どこそこにもうこ
う上りが、
そうなんですね、
各酒造メーカーの蔵の上りが立ってて、
はい、ここの山田錦はここの蔵に行くんですよっていうのがね、分かるようになってますね、ま
あ、占い契約といいますかね、そんな形で、皆さん農家の皆さん頑張っていただいて、取り組んでおります、
ね、社長のお召しは実は中開きになってましてですね、見ますと中にどんな、はい、どの地域のどの酒造会社に山田錦加藤氏で作られたものが行ってるかというのが載ってるんですけども、まあ、宮城県からそして地元ね、神戸姫路もありますし、それから西は山口県あたりまでね、代表的な主なところだけですが載っておりますよ。
昨年、山田錦のその乾杯祭りというのを、
はい、
開催しまして、そこに出展していただいた酒蔵さんを今そこに載せておりますけどね、
なるほど、
これもう3回なりますね、
そうですね、
この乾杯祭りもね、私もお邪魔いたしました、
はい、もうたくさん飲んでましたね、美味しかったんでしょうね、さぞかし、
いや美味しかった、もうだってもう加藤市に行けばですね、
はい、
要するに、まあ、ふるさとに帰ってくるわけですよね、その酒蔵のお酒が、
そう
で、こうできましたって言って、
ね、山田錦が、外に出て行って、言ったらこうお嫁さんが里帰りするようなね、そうそう、感覚で日本酒になって、はい、みんなそれを、
それがふるさとに帰って、乾杯祭りという形で、
はい、
皆さんにまた飲んでもらえるという、
ええ、
で私もやっぱりそら10いくつ出てたら全部一通りこう飲んでいかないといけません、
ね、そうですよ、味わわないといけませんから、はい、もうそらヘロヘロにもなりますよ、放送があったとしても
、うん、そうですね、
まあ、美味しいがゆえですよね、
そうですね、はい、そしてまたいろんな特産品ということでは、釣り針も
そうです、釣り針ですね、これはおそらく 国内の生産量の約9割、
はい、
ということなんですね、
あと釣り針もそうですけど、鯉のぼりもね、たくさん含まれてるんですね。はいはい、
これは播州鯉というような、呼び方といいますかね、されておりまして、はい、非常に明治の頃から、生産、今は本当に少なくなってしまいましたけど、まだ続いております。
はい、品質のいいものというと、やっぱり型をしてできた鯉のぼり播州鯉と、
あとこのひな人形というのも加藤氏、
これもですね、そうなんです、明治時代に、京都の職人から製法が伝わったということで、今それがまた、加藤氏では、着付け師と呼ばれる職人さんが主にその新納びだと、これを作って、おられるという、こういうことなんですね。
そうですか。なんで私は加藤でイメージ桃が美味しいっていう印象があります。
これ八代の桃というですね、非常に人気が高くて完熟状態で出しますので、なかなかだけどその手に入らない
です。そうですね。
桃、生の桃もそうですけれども、それがジャムになって、
そうなんですね、
加工品として、販売されてて、あれがね美味しいんです。
そう、果実味があると言いましょうかね。本当に、なんか桃がそのままジャムになったんだなっていう。
あんまりジャムジャムしてないというか、本当に程よい甘さのね。
ね、贅沢な。
美味しいものですね。
もう少し量がね、出せるようになればいいんですけどね。なかなかこれも大変でね。
また、それはね、夏になったら地元の加藤に行ってお買い求めいただくということで。
あとゴルフされる方は。
そうなんですね。
結構
加藤市内実は16のゴルフ場19コースございましてですね、おそらくこれは県内では三木さんに次いで多いのかなという、で我々ゴルフの町という、そんなことも実は打ち上げておりまして、ぜひゴルフするなら加藤市へという、こんなことを、先日もジュニア小学生中学生の大会を開催しましてですね、多くの皆さんにも参加いただいたという、こんなことやっております。
あとは自然で行きました自然じゃないですね、播州清水寺というのラジオ関西でもね、しょっちゅう流れてました。
田辺先生も現場の方へお越しいただいたりね、したことがあるんですけども、やはり観光客としては多いですね。観光という面では播州清水寺、それから東条湖のおもちゃ王国ですね。これはやっぱりね、子どもたちに夢を与えるといいますか、来場者数が年間50万人超えてまして、非常に多くの皆さんに楽しんでいただいております。
先日 の北播磨バスツアー、観光バスツアーの時には、林アナウンサーが引率するグループの方の班はですね、東条湖遊覧も
東条湖遊覧、そうですね、東条湖八景というようなところをご覧にいただいたと思います。
ね、こうしてみると本当にいろいろと楽しい場所だなと思いますけれど、
鮎もね、東流灘で、
そうですね、
この
東流灘というのはやはり名勝地、景勝地といいますか、彼岸のですね、でここでその鮎漁が、これは実は解禁が5月1日なんですね、5月1日というのは一番、日本で一番早いというふうに言われておりましてですね、もう、ああいう元気なその若鮎、ああいう形で子どもたちがね、座ってくれたらなという、そんな思い、
教育の町としては、そうですね。
そういう教育の町でもあると同時に、やっぱりこの一番力を入れてらっしゃる、この安全、安心の町づくりというところでは、いかがでしょうか。
まずやっぱり、町づくりの一つ、一番大きな取り組みとして、その市民の皆さんの安全、安心を最優先するという、このことを今、挙げております。で来年の4月から防災行政無線のこのいわゆる稼働といいますか、それに向けて今準備を取りしておる、そんな状況なんですね。でそういうことをしながら、ハード面そういうことをしながら、一方で市民の皆さんが取り組みをされる、そういうそのことに対して、助成制度といいますかね、そんなことも今充実をさせているという、そういう状況なんですね。
災害対策ですとか防犯に取り組んでいる団体ですとか、そういったところへの補助を出していらっしゃると。
これは、いわゆるその市民の人たちが、自主的にいろいろこうアクション、行動を起こしてもらうという補助なんですね。
あのグループでもいいですし、あのその地域で自治会で取り組んでいただくことももちろん可能ですし、
はい、
ぜひ今多くの皆さんにご利用いただきたいなというそんな思いですね。
はい、まあ、確かにお金いりますもんね、まあ、あの例えば防犯パトロールで夜ね巡るにしても何か懐中電灯が必要だったりですとか、
やっぱりですね、思うのはやっぱり安全な生活基盤がきちっとあるということが一番大事だというふうに思いますね。やはりあのそれがなかったら我々一生懸命、日常いろんな形で生活をしておる、そのことが何か一つの災害によって、すぐにこう、まあ、麻痺してしまうというんですかね、まあ、そういうことにつながってしまうんで、やはりその安全安心という部分、ここはやっぱり一番大事だというふうに思っております。
はい、そしてあの加東市は一時あの阪神・淡路大震災の時の、ね、あの被災者の方を受け入れることをされてて、その時にふと思ったのがやっぱり隣近所のことのみんな分かってはるんですよね。
あのやはり普段からその地域、まあの地域活動といいますか、コミュニティといいますか、地域コミュニティ、これがやはり確立されているということなんでしょうね。それがやはりあの私はいつも思うんですけども、そういうものが崩れてしまったら防災力というのはやっぱり、少なくなっていますか、はい、あのなくなってしまうといいますかね、はい、やはり大事だというふうに思います。地域コミュニティがきちっとしておれば災害時にもその力を発揮してくれるという、まあ、そんな思いがしておりますね、
は
い、まあ、
市民力が防災力になるというわけですよね、そういう意味ではあの市のキャッチフレーズが山よし技よし、はい、文化よし、
そうなんですね、これが今合併した時からの、まあ、これから加藤氏のあるべき姿はどうなのかということで、市民の皆さんから、まあ、キャッチフレーズといいますか、募集をしてこれ決めたんですけども、山というのは一つの、まあ、自然なんですね、そして和田が伝統のそういう技術ということと、それから文化は、まあ、今あのいろんな取り組みがなされておりますけれども、古くからあるそういう伝統文化というものをやっぱり大事にしておりますし、あの国の重要無形民族文化財という上鴨川住吉神社の神事前といいますかね、そういったものも非常にまあ大事にしておるということで、
じゃあそういった地域をぜひ、ね、応援したいというそういう気持ちもこもったのふるさと納税なんですけど ね、これも多く集まってるんでしょうか。
あの件数は確かに増えております。でただね、これ実はあの先ほどの山田錦で作られた、そのお酒、日本酒を返礼品にしておるんです。でそれがある間は多いんです。
多いんです
。
でなくなってしまうと途端に減ってしまう。
そうですか。まあ、
そうするともう一つ柱を、
そうですね、何かやっぱり、ね、新しいものをね考えられたのかなという思いなんですけど、
まあ本当そもそものねふるさと納税の目的っていうのはその土地を応援するっていうのは返礼品目的ではないはずなんですけど、どうしてもね、じゃ今その、まあ、代わりになるようなものも具体的に、
まあ、いろんなあのものがございますんでね、例えば加東市で、生産されたそのお茶を、その麺の中に
練り込んで、
そういうミクサチャーうどんというのも今開発しました。まあ、そんなことでいろんなこの、まあ、メーカーお菓子の詰め合わせとかですね、それからまあユニークな取り組みというのはその加藤伝之助マスコットキャラクターの、グッズ、といったものもございましてですね、まあ、それらを今ちょっと返礼品という形で出しておりまして、
どんなグッズなんですか。
ですね、まあ、まずはあのバッジがありますね、それからあのタオルとか、トートバッグというんですか、そんなものもございますし、いろんなものもございます。
キャラクター好きの方にはね、もうここの本当加藤市でしか手に入りませんから。
そうなんですね。T シャツもございますしね。
まあいろいろとお話ね伺ってるとまたまた行ってみたくなりますけれども。
そうですね。
神戸からですと、まあ阪神間からだったらまあ1時間。
そうですね。もう1時間でも十分、十分ですね。
まああの普段そのゴルフで訪れる方は、もう道順等は。ね、明るいかと思いますけれども、
まあ、私は、まあ、先ほど申し上げましたけども、ゴルフするなら加東市で、
はい、
子育てするなら教育の町加東市でということで、これからも一生懸命頑張りたいなというふうに思っております。
今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
加東市長の安田正義さんでした。